私たちは恵みという言葉をキリスト者として特別な、そして大切な言葉としています。あなた方の救われたのは恵みによるのです。汝らの救われしは恵みによれり。本日お読みいただいたこの御言葉の中にあって、これは私たちの心を打つ言葉であります。恵みとは、神からの恵みとは、私たちは一体何を思うことでしょうか。それぞれに神様からの恵みを祈り願い、そしてその恵みに感謝していることと皆さん思います。私自身もまずこの神学生としての6年間の歩みは恵みのうちに守られたものであると信じています。神学の友が与えられ、神学の師が与えられ、共に祈る仲間が与えられ、この緑町教会の友が与えられ、そして共に礼拝を守ることができた。小さな子どもたちとワイワイキャッキャッと遊び、また本当に皆さんに祈られた。何よりもこのことを心に思うものです。それぞれに恵みを感じていることと思います。そしてその中で導かれている。何よりもこのことに感謝する。恵みといったときに、さまざまなものを私たちは思い起こすことができます。そしてそれは何よりも父なる神からの大切な宝物、大切な賜物なのです。その中にあって、私たちはとても大切なことを今覚えておきたいのです。ある神学の書物の中に、といいましてもこの緑町教会でも日曜日の会のテキストとして使ったものの、この本の中にこういうふうに書いてあったのを私は覚えています。その本の中にはこういうふうに書いてありました。キリストにおいてあるすべての良いもの、これは恵みと言ってもいいでしょう。つまり、キリストにおいてあるすべての恵みにおいて、その好分母となるのは、罪の許しである。好分母となるのは罪の許しである。好分母、公の分の母と書いて、分数の下のところです。好分母となるのは、恵みの好分母となるのは罪の許しだ。一見分かったような気もするし、なんだかよく分からないような気もします。しかし、ここで何より知らされるのは、私たちの与えられる恵みとは、罪の許しと切り離すことができないということです。本日お読みいただいた聖書の箇所より、その前にあります言葉は、そのことが真実であることをしっかりと示しています。どうぞお開きにならず聞いてください。それは1章の6節からです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが讃えるためです。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。そうあるように、救われたのは恵みによる、救われたのは罪の許しによる。先ほど好分母だの、何と言いましょう、小学校の算数の時間にやるような分数の下の数字なんです。この好分母なんて言いましたけれども、それこそ私が小学生の頃、この分数の授業の時、この学校の先生がこう教えてくれたんです。分母というのは、分数の分と書いて母親です。母と書く。つまり、 これはお母さんなんだ。お母さんがこの下にいて、分子、この分数の上の数です。上の数です。この子供、分子って子供ですから。このお母さんが下になって、この子供を下から支えているんだ。だから、分数の下の数字は分母で、上の数字は分子と覚えてくださいと、小学校の先生に私は教わりました。母が下から支えている。私にとっては何かしっくりくるんですけれども。まあ確かにこれはある種覚え方ですから、数学的な教え方とは少し違うのかもしれませんけれども、しかし、恵みに関して言うのならば、確かに罪の許しという下支えがなければ、恵みは、神の恵みは恵みとなり得ない。そういうふうに言えるのではないでしょうか。そしてそれはさらに言うのならば、恵みとは罪の許しそのものであり、また罪の許しは恵みそのものである。そういうふうに言っても決して過言ではありません。そしてその罪の許し、先ほどの御言葉から聞くのならば、御子の血による贖い、御子の血による贖い、そこから私たちは主が十字架に向かわれ死なれていった、そのことを思わざるを得ません。特に今この時、私たちは主の見苦しみを覚えるレントの時を過ごしています。あの十字架の出来事が本当に私たちの罪を一手に担われていったことを信じて、その救いを、その恵みを新たに心に刻みたいと願うのです。さて、罪の許しといったとき、私たちが目を向けなければならないことは、それは何よりも私たちが、この私たちが罪を許されるべき存在であるということです。つまり私たちが罪に生きていた、いや聖書の言葉で言うのならば、罪に死んでいたということです。本日の聖書箇所は、人間の以前のありさまが、一節から三節に、そして四節からはしかしというふうに切り出され、では今どのようなものとして、恵みによって生かされているのかということを、しっかりとくっきりと対比しています。私たちはかつてどのようなものであったのか。先に言ったように、罪と過ちに死んでいたのです。人間の罪の中に囚われてある様子が、この前半部分では、一節から三節では、まざまざと表されていきます。まあ、ただ、しかし、この一節から三節をすらりと読むのは、私たちには案外難しいところもあります。例えば、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者のうちに今も働く霊などと、まあ、仰々しく書かれて、一体これは何のことを言っているのだと、私たちは思ったりもするわけです。しかし、このことを理解しづらいのは、これはある意味当然です。この言葉を知るには、この言葉を理解するには、その当時読まれていた、この当時信じられていた世界観というもの、それも当時のギリシャ的な世界観というものが下敷きになっているため、それを知らなければならないからです。このギリシャ的な世界観によりますと、どうやら今この私たちが生きているのはこの地上です。そして、神様はどこにおられるのかというと、神様というのは天高くにおられる。まあ、ここまでは私たちもうなずくことができると思います。しかし、この当時の世界観によりますと、実はこの天のところにもいくつか区分がありまして、 天の中にも下の方の天があるわけです。当時の人たちにとってそれはこの地上から月の間、まん丸と輝く月の間、これが下の方の天だというふうに考えられており、ではここには一体どういうものが存在しているのかというと、ここには神に逆らう悪しきものが、言うなれば悪魔のような存在が月から地上の間に存在しているというふうに考えられていました。ですので聖書に戻って、ここで言うかの空中に勢力を持つものというのは、そのような月と地上の間の悪しき存在を指していると言えるのです。確かに太陽の光のようにさんさんと輝くお日様とは違い、暗闇の中美しくもどこか怪しく光る月の姿を見て、当時の人々はこのような世界というものを考えたのかもしれません。さらに少し脱線してしまいますが、西洋でもかつては月の光は人を狂わせるというふうに信じられており、その名残が英語でも例えばルナシーだったりルナチックだったり、これは決していい意味ではない、いい使い方ではないそうです。こういう言葉があります。ルナティック、ルナっていうのはお月様ですけれども、辞書で調べてみますと常軌を逸したとか大バカなとか出てきます。こういう言葉も名残として残っている。少し話を戻しまして、しかしそうなるとまた疑問も出てきます。それじゃあなんでこういうギリシャ的な世界観、言うなれば私たちが信じているキリスト教の世界とは全然違う世界です。このような世界観をこのキリスト教の聖書の中になんでわざわざ持ち込んできたのか、こんなややこしいことをなんでしてしまうんだというふうにも思うわけです。これは一つ説明するとしたら、あなた方はこのようなキリストとは離れていた、いわゆる異教的な世界にあなた方はかつていたんだ。そのことをあえてインパクトを持って強調するために、わざわざこういう違う世界観を引き合いに出してこの聖書の中に書き記していったのかもしれません。何にせよキリストに出会っていなかった時、神とは離れた中にあって、肉の欲望、肉の心に従い、それこそ私たちは罪と過ちに自分勝手にやってきていた。そしてそれは神の怒りを、神の裁きを受けなければならないものだったというのです。しかし、今やどうなのか。私たちは罪と過ちにあって死ぬのではない。キリストにあってすでに許されているのだ。あの十字架において、私たちが本来受けるべきであった、あの神の怒り、神の裁きは、その十字架にすべて向けられ、キリストがすべてを背負って死なれていった。そして彼は、キリストは復活なさった。私たちもその復活に共に預かっているのだと力強くこの御言葉は宣言している。だからこそ言うのです。あなた方の救われたのは恵みによるのですと。聖書の中ではかつてと今がはっきりと対比されています。かつてと今、過去と今。それではこのかつてと今の境界線は一体どこにあるのでしょうか。一体いつがかつてだったのでしょうか。一体いつが今なのでしょうか。それはこの中でも何度も触れていますけれども、キリストに出会う以前と出会った後が区切りと言えます。そしてそれをさらに具体的に言うのならば、水の洗いである、キリストの血による罪の洗いである、新生、新たに生まれる洗礼です。本日お読みいただいたこの聖書の箇所は、その当時においては 洗礼を受ける時の教えとして、また洗礼を受ける際の勧めの言葉としてあったというふうにも考えられています。キリストは復活され天に昇りました。その後弟子たちはキリストを述べ伝えていきます。伝道していくんです。だんだんとその教えは世界中に広がっていきます。しかしその中にはキリストのことなんて知らない人ももちろんいる。もっと言うのならば、私たちで言うところのこの旧約の歴史、旧約の教えさえも知らずに、縁もゆかりもなく、過ごしてきた人たちだってこの世界にはいたわけです。しかしこのような人々があのキリストに出会って、このキリストの救いを信じるようになっていった、伝道されこういうふうに信じるようになっていったとき、そこに洗礼が必ずありました。かつてあなた方はキリストと離れていたけれども、今あなた方は洗礼によって全く救いに入れられている。この洗礼を受けた人たちは洗礼の際にそう新たに告げられていったことでしょう。考えてみれば、私たちだってあのエルサレムから見たら、東の東にあるちっぽけな島国に住んでいる一人一人です。しかしそこに本当に神様の導きによって、信仰の先達たちによってキリストの救いが伝えられ、それを信じて洗礼を受けていった一人一人であります。この礼拝の中には、ここに洗礼をすでに受けた者もいます。まさに洗礼を受けようと備えている者もいる。まだ洗礼を受けていない者もいる。その人は ぜひ導かれていくように祈りたいのです。洗礼を受けた者たちのために語られたであろう今日の御言葉であります。そしてその御言葉を今私たちはこの時聞いているのです。しかし私たちはその御言葉にどこか引っかかるところも同時にあるわけです。洗礼を受けた者はすでにキリストの救いの中にある。これは確かにそうです。洗礼を受けた時のことをまるで昨日のことのように思い出すことができる、そのような人がいることと思います。残念ですけど、私自身は記憶としては覚えていません。しかしこれはなぜかというと、幼児洗礼だったからです。しかしこの幼児洗礼も父と母の信仰によって受けさせていただいたということを固く信じていますし、そして自らの口で信仰を告白したあの時のことを私はしっかりと覚えています。母教会においてこの信仰告白をした時、もう今は天に召されてしまったのですけれども、当時もう100歳を超えていたおじいさんが私のところに近寄ってくれて、ぎゅっと手を握ってくれた、そのことを覚えています。そしてその後に執り行われた初めての聖餐の時、この恵みの時をしっかりと覚えています。そのように皆さんも思い出すことができると思います。そして洗礼を受けた次の日から、じゃあ私たちは一体どのように歩み始めたのでしょうか。もちろん新たな決意を胸に歩き始めたかもしれません。しかし同時にその一方もあるわけです。これから洗礼を受けよう、信仰告白をしようとしている人にはある意味がっかりすることかもしれませんけれども、あえて正直に言います。洗礼を受けたから私たちの歩みは次の日から聖人君子のごとく全く罪を犯さず生きることができるのかといえば、決してそうではありません。 相変わらず人間のダメなありさまというのは続いてしまう。いや、それどころか、洗礼を受けたものだから、こういう言い方は決してよくありません。しかし実際私たちはこう思ってしまう時があるんです。洗礼を受けたものだから、自分の罪深さにより知ら、自分の罪深さというものがよりあらわにされて、あ、自分は洗礼を受けたのに何も変わってないじゃないか。自分はなんて信仰が弱いんだと、これを神様に謙遜に悔い改めていくのなら、ともかく、それもせずに自分の中で抱えて自己嫌悪の塊になってみたり、あ、こんな自分には救いなんてないんだと、勝手に思ってみたりもする。新学生になりますと、この洗礼を受けたのにの前に、新学生なのにがついてきますので、ああ、自分は洗礼を受けて、しかも新学生なのに、一体どうして自分はダメなんだと思ってみたりするわけです。これも決して良くないことです。これは神様の見舞いで、なんとちっぽけでつまらなく、そして正しくない姿なのでしょうか。今日の御言葉を聞くのなら、この私はすでに救われているのに、それを心から聞けない人間の弱さというものはどこかにあると思うのです。その時、私たちはどこかであがこうとします。これは決して目に見える形ではないかもしれません。しかし、なんとかあの救いにふさわしくなりたいと、あの救いを手に入れたいと自らを打ち叩き、救いを自分の手で手繰り寄せようともする。またそれとは全く反対に、こんな自分、神様は救ってくれはしないと、自分でケリをつけようともしていく。残念ですけど、実際こうやって離れていった信仰の友を私は知っています。この人のためには、本当にもう一度帰ってきてくれるようにと私は祈ることしかできません。祈るしかないんです。私たちは恵みによってすでに救われているということを、それを今日この時、この御言葉に本当に真摯に聞いていきたいのです。あなた方の救われたのは恵みによるのです。またあなた方は恵みにより、信仰によって救われ、さらに自分の自らの力によるのではなく、神の賜物として救われたとはっきり言う。自己嫌悪に陥り、私たちは何をしようとするのかといえば、自らの力で行いにより救いを引き寄せようとする。そうではないと御言葉ははっきりと言う。また自分には救いがないんだということも決して正しくはない。自分自身で白黒つけようとするのは、やはりこれは自分自身が中心なのです。それを決めるのは自分ではない。それを決めるのもやはり神なのです。何をするにもその中心にあるのは神です。さて、聖書の中には、恵みによって救われると同時に、信仰によって救われるとも、私たちは今日聞きました。信仰、これもまた私たちにとっては、とても大切なこと、言葉です。信仰による、信じることによる、とても大切な言葉ですけれども、では信仰によるとは一体何を言っているのか。信仰によるとは、一つにはすべてを委ねるということになるでしょう。思えば、私の新学生の歩みの中、特に示されたのは、この委ねる姿であったと思います。最初のうちは本当に初めて来て全く慣れない一人暮らしがありました。一体洗濯も、食べるものも着るものも一体どうしようと思っていました。そして この教会に初めて来たとき、本当に見ず知らずの教会で、この訓練の時を、また信仰生活の時を歩むことになっていく。神学校に行けば、本当に何を学ぶんだろう、一体どういうふうに学ぶんだろう、何をすればいいんだろうと、この神学の学びの時が与えられていく。もう様々なことがいっぺんに押し寄せてきて、どうすればいいのだろうと、あたふたしました。しかしこれもなんとか、どこか肩肘張って、自分の力で全てをなそうと思っていた自分があったことを思い起こすことができるし、実際これが完全に治ったかといえば、そうではないのかもしれませんけれども、こういう自分がありました。しかし、そんな私に示され与えられたことは、素直であるということでした。素直であれ。素直である。素直さ。自分の素直さ。素直であるということは、この自分の足らなさを知っていく中で、じゃあどうするのかといえば、ただ神様の前に委ねるあり方であります。救いに関して言えば、私たちは一体何をすることができるでしょうか。どうやって救いを得ることができるでしょうか。あえて言いましょう。何にもできません。いや、何にもできないからこそ、何とかしてくれる方に全てをお委ねするしかない。その方を信じることによって、その方に信じ委ねることによって、私たちは救われたのです。救われた者として、私たちは生かされています。そしてその生き方は、全く新しい生き方へ、私たちを導いていくでしょう。救われた者は一体どうやって生きるべきでしょうか。もうすでに救われてしまっているのだから、何をしたっていいじゃないかと、こういうふうに投げやりに生きるのではまさかない。かといって、先ほどのように自分自身が高められ、強められ、救いへと行くように、そういうふうに歩む生き方でもない。何度も言うようですけれども、私たちは行いによって救われるのではありません。私たちには、キリストにおいてここに、大いなる逆転が起こります。すなわち、行いが救いをもたらすのではなく、神の全き救い、キリストのあがないゆえに、私たちは神の良き技に仕え、それがすることができるようになった。救いが、あの罪の許しがまさに土台となって、下支えとなって、私たちは良き技を行うことができるようになったのです。これもまた恵みです。この私の行いが救いをもたらしたのではない、救いがこの私に良き技へと導いた。そしてそこでも私たちは委ねることから始まります。委ねるとは神に仕える生き方であり、そして神を愛し隣人を愛するとあるように、隣人に仕える生き方です。そのような生き方が示されていく、きっとなっていく。友のために耳を傾け、友を支え、友を許し、友を愛し、そしてその友のために祈るのです。神の恵みがあるように、そしてまだ、導かれていない者に対しては、恵みへと、洗礼へと導かれていくようにと。今日、私たちは、神の大いなる恵みを知らされました。思えば洗礼を受けてなお、あの恵みを、罪の許しを信じきることができない弱さを、私たちは確かに持っているのかもしれません。しかし、神様の方は、とっくにそのことさえもご存じで、この私を愛してくださった。聖書の言葉で言うのならば、この上なく この私たちを愛してくださった。そしてキリストの救いの大きさはどこまでもどこまでも大きいのです。罪の許し、神の恵みを今新たに確信し、救われた者として歩んでいけますように、そして一人でも多くの者がその救いにつながるために、私たちはすでに救われた者として力を尽くして祈っていきたい。そのように願うのです。